特集2、どうする公共施設、10ページ。市役所や学校、コミュニティセンターなど、暮らしの身近にある公共施設。全国では、老朽化により建て替えや改修に莫大な費用がかかるため、再編や統廃合などで施設の適正配置を検討する取り組みが広がっています。生駒市も例外ではなく、公共施設をこのまま維持するのか、見直しを進めるのか、公共施設のこれからを選択・検討しなければいけない時期に来ています。二つの機能を一箇所に集約。0歳から5歳児の約250人が通う南こども園。約3年前に南幼稚園と南保育園が一つになって開園しました。幼稚園と保育園の機能を一箇所に集約。年齢ごとに同じ保育室、同じカリキュラムで共に過ごす時間があるなど、保育と教育を一体的に行っています。両園の園舎は耐震性が低く、建て替えが必要であったため、新しい園舎を南幼稚園の敷地内に建設。すべての保育室に冷房を設置したほか、耐震化を行い、安全性が向上。施設が一箇所になったことで、園舎の維持管理費が減りました。生駒北小中学校も、二つの機能を一箇所に集約した事例です。ここでは、小中学校9年間を一貫した教育方針で進める小中一貫教育を実施しています。入学式や運動会、文化祭などの行事を小中学校が合同開催。学年を超えた関わりが、高学年の責任感や児童生徒の連帯感を育み、豊かな人間関係を形成しています。生駒市が行った公共施設の再編。築40年以上の南幼稚園と築60年以上の南保育園を集約して、南幼稚園跡地に南こども園を建設しました。幼稚園と保育園の機能を併せ持った市内初のこども園、幼保連携型として、平成28年4月に開園。他にも、生駒幼稚園は既存施設に給食室を新設するなどの改修を施して、2年前から子ども園、幼稚園型として運営し、待機児童の解消も目指しています。写真があります。公園前に、園からの帰宅前に、絵本の読み聞かせを行う南こども園の保育室。帽子をかぶり、通園バスや保護者のお迎えを待つ子どもたち、幼稚園児と、継続して保育を受ける子どもたち、保育園児が一緒に過ごしています。写真終わり。限られた財源で施設を整備する。市内には学校やコミュニティセンター、市役所など128の公共施設があります。これらの約半分は30年以上前に集中的に建てられたもの。まもなく大規模な改修や建て替えなどが必要な時期を一斉に迎え、多額の費用が必要になります。一方、人口減少、少子高齢化の進行に伴い、生駒市の税収は大幅な増加が見込めません。また、社会保障関係費は年々増加。市の財政状況は厳しくなる見通しのため、事務事業の見直しなどの行政改革の取り組みは必至です。施設を維持するか見直すか検討。将来世代に負担を残さないためにも、高齢者福祉、 子育て・教育、防災・公共施設の維持など様々な分野で限られた財源を分け合う必要があります。公共施設の質や量を維持する代わりに他の分野のお金を削るか、他の分野にお金を使う代わりに公共施設を再編するか、選択しなければならない段階に来ています。市民の皆さんが安全で快適に施設を利用できるようにするにはどうすべきなのか。コストだけでなく、施設の利便性や安全性などとのバランスも考えながら、生駒市では公共施設の適正な配置を検討しています。数字で見る町の未来、お金と建物のこれから。生駒市の公共施設の現状や財政状況はどうなっているのでしょうか。策定に向けパブリックコメントを実施している生駒市行政改革大綱案から抜粋して紹介します。詳しくは市のホームページをご覧ください。11ページ右上に詳細のわかる QR コードがあります。33億6000万円。すべての公共施設を維持した場合、今後40年間の更新費用は1年あたり33億6000万円が必要と推計しています。これは平成22年から26年度に市が支出した1年あたりの公共施設の更新費用の約 1.6 倍に相当する額。そのため、すべての公共施設を同じ規模のまま維持し続けることが困難です。2億5000万円。65歳以上の人口の増加や子育て施策の展開に伴い、社会保障関係費が一般財源ベースで毎年度約2億5000万円以上増える見込みです。また、生駒市の人口は今後30年間で約2万人減少。全人口に占める生産年齢人口、15歳から64歳の割合も減るため、市税の大幅な増収は見込めません。マイナス10億円。来年度から5年間かけて10億円以上の経常経費を削減。40以上の事務事業の見直しのほか、ふるさと納税など寄付金の促進も図ります。これは先ほどの毎年度約2億5000万円増加する社会保障関係費と新たに発生する財政需要を賄いながら、限られた経営資源を有効活用し、健全な財政基盤を築くための取り組みです。公共施設の約半分が大規模改修の目安築30年以上。小中学校などの学校教育系施設が公共施設で最も多く約 42%、延べ床面積約 42% を占めています。竹丸ホールや図書会館などの市民文化系施設は約 10% を占め、公共施設で2番目の多さです。市民1600人が回答、公共施設の未来。公共施設のこれからの在り方について、市民の皆さんはどう思っているのでしょうか。今年3月に無作為で選んだ18歳以上の市民3000人にアンケートを送付し、1686人から回答がありました。その結果を抜粋して紹介します。いずれも回答は複数選択可能。3つあります。1、施設の統合、複合化に対する許容範囲。統合とは、同じ用途の施設を一つにまとめること。 複合化とは、異なる用途の施設をまとめること。1位、ある程度まで許容できる、63%。2位、許容できる、18%。3位、わからない、11%。4位、許容できない、4%。5位、無回答、3%。2、施設の統合、複合化を進めるために配慮すべきこと。1位、地域のバランスやアクセス性を考慮、67%。2位、廃止する場合は、跡地の有効活用を検討、52%。3位、近隣自治体の施設などと広域で使うことを検討、44%。4位、無回答、3%。5位、反対、2%。3、公共施設の維持管理、運営費用を軽減するための方策。1位、既存施設を複合化する。学校の空き教室を集会所や保育所として活用するなど、64%。2位、既存施設を統合する。例えば、児童・生徒数が減った学校同士が統合するなど、49%。同じく2位、新たな公共施設の建築を控える、49%。4位、利用者負担を引き上げる、19%。5位、サービス水準を下げる、7%。市民の声の一部を紹介。実際代男性。あまり使われていない施設に予算は使わず、子どもの医療費や大学の費用補助など、みんなが喜ぶことに使った方が良い。20歳代女性。学校は子どもの安全を守る場所。不特定多数の人を受け入れるような施設との複合化は、安全を考える上で慎重になった方が良い。50歳代女性。公共施設はむやみになくしてほしくない。ずっと生駒まで住み続けたいので、将来的に少なくなるのは不安。60歳代男性。公共施設全体の統廃合は避けられないと思う。ワークショップなど方法は様々だが、地元との対話に注力してほしい。施設のあり方を市民と行政が共に考える。公共施設の適正な配置を決めるためには、どのようにすればいいのでしょうか。生駒市の行政改革推進委員会の委員長を務める立命館大学政策科学部教授の森博之さんに話を聞きました。施設の使い方や意義を考える。公共施設の老朽化は全国の自治体で課題になっています。道路、水道などのインフラ整備や社会保障の予算は削りにくいため、いわゆる箱物への投資を抑制し、施設の廃止や統合を行い、維持管理費や指定管理料などの経費を減らして、予算を確保する自治体が多くあります。しかし、単に市の財政節約のためだけに、公共施設は減らして良いものではありません。公共施設は、都市の在り方を決めるものであるため、様々な視点から検討していく必要があります。施設がなくなると、普段の暮らしが不便になるかもしれません。しかし、それらの施設を再編することは、逆に住民サービスの水準を引き上げ、市の将来の発展につなげていく大きなチャンスでもあるのです。例えば、 南子ども園のように幼稚園に福祉施設を併設することで、子どもたちがより豊かな学習環境を享受できる可能性が生まれます。市民は市の現状を知り、届ける。施設のこれからを決めていくためには、市民の声が必須です。皆さんは、まずは生駒市の財政状況や公共施設の現状を知ることから始め、どのような施設やサービスがこれから必要なのかを取捨選択しないといけません。そのためには、市が開催する説明会やこれから行われるワークショップなどに参加してください。お互いに意見を伝え合い、納得のいく方針を時間をかけて決めていく必要があります。皆さんの声で施設の方針を決定。公共施設の適正配置を決めるため、建物の老朽化の状況や施設の利用状況、コストといった指標で各施設を分析しています。先ほど紹介したアンケートも参考にし、今後10年間の各公共施設の方針を定める公共施設マネジメント推進計画を策定予定。各施設が提供するサービスと建物それぞれについて、維持、見直し、廃止、いずれかの方針を決めていきます。その後、施設ごとの方針を実現するための具体的な手法や実施期間などを決めていきます。公共施設をより良くしていくには、市民の皆さんの声が必要不可欠です。今後、ワークショップや住民説明会などを実施する予定ですので、ぜひ参加してください。公共施設を良くするアイデアを募集中。公共施設をより良くしていくアイデアや意見などを市のホームページで募集しています。皆さんの声をお待ちしています。13ページ左上に詳細のわかる QR コードがあります。他の町での成功事例。小学校の余裕教室を老人福祉センターに改修。使わなくなった教室を大広間や創作工房などに改修し、老人福祉センターに転用した京都府向こう市立第四高陽小学校。同センターの利用者は小学校の中で陶芸や工芸などを楽しんでいます。その結果、小学生と高齢者が同じ施設内で自然と交流。子どもたちが賑やかに過ごしている姿を間近で見て、元気が出ると話す高齢者もたくさんいます。民間施設に3施設を集約し、多世代交流施設に。茨城県ひたちなか市では、民間の遊休施設を活用し、子育て支援と多世代交流を目的にしたファミリーコラボを開設しました。老朽化していた障害学習センターと青少年センターを取り壊し、これらの機能を民間施設に集約し、改修費などを大幅に節約。子育て支援スペースを新たに設け、子どもから高齢者まで気軽に集まれる施設になりました。小学校跡地を学びの場に、住民が自主運営。東京都豊島区にある未来館大明は、廃校になった小学校を利用した障害学習施設です。地域のサークル活動や高校などのクラブ活動で利用できるスペースがあるほか、コミュニティカフェも設置しています。運営は卒業生や近隣の町会などで構成された NPO 法人。町を盛り上げるために住民が自主運営しています。以上の 問い合わせ、財政経営課、電話 0743-741111、 内線 277